声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版、令和5年11月号です。この CD は、市の発行する広報誌、多賀城ナウを朗読、編集したものです。この CD のお問い合わせは、多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話368-1141までお願いします。それでは11月号の内容を紹介しましょう。トラック2は特集〇〇の秋、市庁舎耐震対策等事業です。トラック3は市政情報、トラック4は多賀城ホットトピックス、トラック5は暮らしの情報です。トラック6は歴史と文化、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。トラック1を終了します。
特集〇〇の秋。秋も深まる11月、〇〇の秋とかけて本市で行われている行事や取り組みを紹介します。食の秋。多賀城創建1300年をお祝いし、約1300人の子どもたちに食への関心と地域への愛着を育んでもらうため、市内認可保育所などの栄養士が考案した献立を保育所給食で提供する取り組みが令和4年度から始まりました。令和4年12月から令和5年2月には第1弾として、市内保育所の子どもたちに北の都のあったまるすき焼き風に、多賀門おいしいもんソテー、多賀ベジスープ、午後のおやつとして古代米の香味味噌焼きおにぎりが提供され、みんなでおいしくいただきました。令和5年6月には食育活動で使用する教材を作成しました。令和5年9月には第2弾として、多賀城人もびっくり白菜ちゃんちゃん焼き、多賀城ニラとレンコンのシャキシャキ炒め、多賀門スープ、午後のおやつとして古代米味噌蒸しパンの試作会が行われました。11月ごろから市内保育所の子どもたちへ給食で提供される予定です。認可保育所栄養士と行政栄養士の取り組みを紹介。20年以上にわたり認可保育所栄養士と行政栄養士が連携し、保育所給食の充実、食育活動の推進、本市の食の課題解決を目的に専門性を生かしながら取り組んでいます。研修、制度の改正や食に関する新しい情報を共有し、栄養士の資質向上を図る。統計やアンケート調査の課題共有、市の食課題の動向を分析し栄養士会の活動に反映。情報交換、各園での食に関する困りごとや悩みなどの情報を共有。料理アプリクックパッドにレシピを掲載。保育所給食の人気レシピを紹介しています。学びの秋。大城地区公民館の主催により、夏休み期間を中心に多賀城の歴史について科学の側面から学ぶワクワク科学探検隊が全3回の日程で開催され、小学生から高校生までの児童生徒や保護者が参加しました。大城地区にある柏木遺跡は約1300年前の多賀城官営の製鉄所だったことから、実際に七ヶ浜町の砂浜で砂鉄を採取し、製鉄の実験を通して 製鉄の科学的原理を実体験しました。また遺跡の見学を通じて多賀城の歴史にも触れ、古代から科学の力を利用して人々の生活が営まれていたことを学びました。芸術の秋、アートで芸術を楽しむ。市内在住の二人の芸術家、庄司豊さん。元自衛官の庄司さんは戦時中だった幼少期を福島県田村郡で過ごしました。その頃から趣味で始めた絵描きは漫画、ポスター、ロゴのデザインなど多岐にわたります。庄司さんの作品の特徴は素朴で人情味あふれる作風です。描かれた当時の風景が景色だけでなく匂いや音までも思い起こし、見た人を懐かしい気持ちにさせてくれます。写真では表現しきれない人々の思い出の部分まで描いた作品の数々は地域の郷土史と言っても過言ではありません。近年は八幡沖区振興会の会長も務め、地域振興にも力を尽くしました。庄司さんのユーモアがありながらも誠実な人柄はたくさんの思い出が込められた作品にも表れています。柴田ほのかさん。この春秋田の大学を卒業した柴田さんは高校卒業まで多賀城市で育ちました。もともと自分の思いを表現することが苦手だった柴田さんは、中学2年生の時に見た高校の美術展の作品に感銘を受け、美術作家の道を志します。柴田さんは鑑賞者が作品を見て初めて作品が完成すると考えています。そのため作品を制作するときには表現したい対象を丁寧に調査し、見た人がどう感じるかを最も大切にしています。多賀城市に戻ってきた今、改めて地元を見つめ直し、自分の思いを反映させながら多賀城にまつわるものや人に焦点を当てたものなど、さらなる作品作りに意欲を高めています。悠久の歴史を感じる多賀城成長跡での光の道アートプロジェクト、9月21日22日の2日間、来年創建1300年を迎える多賀城成長跡で光の道アートプロジェクトが開催されました。来場者は配布されたカラフルに光る輪を成長跡中央の桜の木に吊り下げ、創建1300年サポーターの皆さんの協力で設置した約3000個の LED の明かりとともに、思い思いに幻想的な光のアートを楽しみました。言葉で芸術を楽しむ。10月7日に多賀城市文化センターで奥の細道と多賀城言葉のシンポジウムが開催されました。主催は多賀城市一般社団法人自治総合センターです。当日は9月に重要文化財多賀城碑の前で行われた俳句ワークショップに参加した若者たちが、言葉の意味や奥深さに気づく表情などがオープニングで放映され、本市在住の俳人高野睦夫氏の講演や著名な俳人たちによるパネルディスカッションでは、松尾芭蕉が確立した不易随行などをテーマに、時間を超える言葉の射程距離や海外への広がりなどが語られました。市庁舎耐震対策等事業。北庁舎は9月に増築工事が完成し、11月から順次開庁します。今後も老朽化対策および津波浸水対策に伴う工事が続きますが、災害時の災害拠点機能の強化、市民の利便性向上および良質なサービスを提供できる庁舎を目指します。新たに完成した北庁舎に11月から各課が移動します。11月20日から担当課に直接電話をすることができます。なお当面の間、代表番号368-1141は残りますので、おかけいただくと電話交換手が担当課にお取り次ぎします。 多賀城郵便局が市役所北庁舎2階に移転します。多賀城郵便局が市役所北庁舎2階に移転し、11月20日月曜日から営業開始します。新店舗所在地、郵便番号 985-0873、 多賀城市中央2丁目1番1号、多賀城市役所北庁舎2階。電話番号は 022-352-3828。 営業時間、平日は窓口、郵便物販サービスは9時から17時、貯金保険サービスは9時から16時、ATM は9時から19時。土曜日、日曜日、休日、窓口はお取り扱いしません。ATM は9時から17時。問い合わせは、日本郵便株式会社、東北支社経営管理部、店舗担当、電話 022-267-7185。
11月は秋の子ども真ん中月間です。子ども家庭庁では、子どもや子育て世帯を社会全体で支える機運をさらに高めるため、11月を秋の子ども真ん中月間と定め、子ども子育てにかかる各種キャンペーンなど、さまざまな取り組みを実施しています。 1. オレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーン。地域の人々の温かい眼差しと行動が、子どもたちを虐待から守ります。子育て中の皆さんへ。子育てには不安がつきものです。悩みは一人で抱え込まないで、周囲の人に話してみましょう。身近に相談相手がいないときは、市の家庭相談員や子育て世帯包括支援センター、子ども家庭課親子保健係、スクッピー広場、電話 355-7085 に相談してください。地域の皆さんへ。挨拶や声がけなどで、子育て中の家族が孤立しないように見守りましょう。子育ての様子に温かい眼差しを向け、責めたり追い詰めたりしないことが大切です。親からの SOS を引き出すことは、虐待を未然に防ぐことにつながります。こんな時は通告連絡を。いつも子どもの泣き叫ぶ声や大人の怒鳴り声がする、不自然な傷や打撲の跡がある、子どもの服や体がいつも汚れている、夜遅くまで子どもが一人で家の外にいる、以前と比べて様子がおかしい、活気がない、表情が乏しい、落ち着かないなど、これらに当てはまるときは虐待が疑われますので、連絡ください。通告連絡するときは、虐待が疑われる家の住所やその状況を分かる範囲でお知らせください。また対象となる子どもの家が特定できない場合に、再度確認する場合がありますので、連絡した人の住所や氏名、連絡先なども支障のない範囲で教えてください。連絡した人の氏名などの情報は公表しません。また通告連絡の内容が誤りでも、連絡した人の責任は問われません。通告連絡先、子ども家庭課家庭支援係、家庭相談員、中央児童相談所、電話 784-3583。 虐待通告の後は、通告を受理した時点から48時間以内に
子どもの安全確認を行います。子どもの情報を収集し、児童相談所、保育所、幼稚園、認定子ども園、学校などの関係機関と連携し、子どもとその家族への支援を行います。 LINE で相談してみませんか？面談や電話では相談しにくい、友達や家族には相談できないなど、子育て、家庭、親子関係などの悩みはあるけれど相談できない人が気軽に相談できるよう、 LINE を活用した相談窓口を開設しています。相談受付期間、令和6年3月31日まで、12月29日から1月3日の年末年始を除く、毎週月曜日から土曜日、9時から20時。問い合わせ、子ども家庭課家庭支援係。令和6年度、保育所等の入所申請一斉受付を実施します。市内の認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所の令和6年度入所申請書類は、市ホームページからダウンロードできます。申請の受付については、次の通りです。日時、11月14日火曜日から17日金曜日、9時から17時。混雑緩和を図るため、第1希望の保育施設ごとに受付日を設けています。保育施設ごとの受付日など、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、子ども政策課養護支援係。年金機構からのお知らせ。公的年金などの扶養親族等申告書の提出をお忘れなく。令和6年2月以降に年金から源泉徴収される所得税について、各種控除を受ける際に必要な申告書です。対象者には9月中旬より順次発送していますので、届いたら記載されている期間内に提出してください。市役所では案内や受付はできませんので注意してください。各種控除に該当しない人、受給者本人が障害者、家父等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない人などは、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。対象、公的年金について、源泉徴収の対象となる人。問い合わせ、扶養親族等申告書、お問い合わせダイヤル、電話、0570-081-240。受給者が亡くなった、所在不明の時の届け出、死亡した際の届け出、受給者の死亡後に年金が支払われると、返金の手続きが必要となる場合がありますので、届け出は速やかにお願いします。受給権者死亡届け。受給者が亡くなったときは、戸籍の死亡届とは別に、受給権者死亡届が必要です。未支給年金、未支払い給付金請求書。年金は、受給者が亡くなった月の分まで支払われます。まだ支払いを受けていない年金があるときは、亡くなった受給者と生計を同じくしていた遺族が受け取れます。手続きをしないと、亡くなった月の分で振り込まれた年金について、返金を求められる場合があります。受け取れる遺族と優先順位。1、 配偶者、2、子、3、父母、4、孫、5、祖父母、6、兄弟姉妹、7、その他の三親等内の親族。優先順位のより高い人が死亡届の提出と合わせて請求してください。所在不明の届け出。受給者の所在が1ヶ月以上明らかでないときは、その世帯の人は所在不明の届け出を行う必要があります。問い合わせ。基礎年金番号が確認できるもの、年金手帳、年金証書などを用意し、仙台東年金事務所へ問い合わせてください。本人以外が窓口で手続きする場合は、委任状などが必要です。問い合わせ。仙台東年金事務所国民年金課、電話257-6111。申告に必要な国民年金保険料の控除証明書を送付します。被保険者本人や家族の保険料を納付した場合、全額が納付した人の社会保険料控除の対象になります。国民年金保険料は社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは、令和5年中、令和5年1月1日から12月31日に納めた保険料の全額です。可燃度分の保険料や追納保険料も控除対象となります。控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する控除証明書などの添付が必要です。お手元に届いたら大切に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。対象1、令和5年1月1日から9月30日の間に保険料を納付した人。発送時期は令和5年11月上旬。2、令和5年10月1日から12月31日の間に初めて保険料を納付した人。発送時期は令和6年2月上旬。対象者1は除きます。問い合わせ。年金加入者ダイヤル、電話0570-003-004。自立支援相談窓口を利用してください。生活や仕事に困っている人のさまざまな悩みの相談を受け、支援を行っています。専門スタッフが課題を整理し、個人に合った支援プランを考え、生活相談や就労支援、訪問支援、家計改善支援などを実施し、一緒に問題からの脱却を目指します。どこに相談したらよいかわからない人や、相談ごとの整理ができていないという人からの相談も受け付けますので、気軽にご相談してください。1、多く寄せられる相談。生活費収入、住まい転居、給食就職、家賃ローン、病気障害など。2、相談から支援の流れ。1、相談受付、電話メール来所での受付。2、相談来所もしくは訪問で専門スタッフが面談を行います。電話での相談にも対応します。3、プラン設定。困っていることを一つ一つ整理し、それぞれに合わせた目標を一緒に考えます。4、支援実施。 一緒に考えた目標をもとに、生活・就労の両面をサポートするプログラムを実施します。5. 生活再建。就労後の自立後も継続的にサポートします。3. 相談窓口。場所、市役所社会福祉課内。委託事業者、一般社団法人パーソナルサポートセンター。生活困窮者自立支援事業の利用でも、生活の自立が難しい場合は生活保護制度があります。問い合わせ、社会福祉課生活支援係。新型コロナワクチン令和5年秋開始接種。新型コロナワクチンの令和5年秋開始接種を実施しています。6回目接種を受けた人には7回目の接種券を送付していますが、追加接種3回目以降を受けていない対象の人は、以前に送付した接種券が使用できます。対象、初回接種、1、2回目接種を終了し、前回接種から3ヶ月以上経過している生後6ヶ月以上の人。接種期間、令和6年3月31日まで。費用、無料。接種前後の診察などは自己負担が生じる場合あり。使用ワクチン、オミクロン株XBB1.5 対応ワクチン。持ち物、接種券、身分証明書、保険証など。問い合わせは、健康長寿化新型コロナウイルスワクチン接種対策室。
11月11日土曜日は多賀城市総合防災訓練の日です。日時、11月11日土曜日、9時から12時。場所は、家庭や職場、指定避難所、各地区集会所、公園など。訓練、ステージ1とステージ2に分けて行います。ステージ1、丸1、シェイクアウト、身を守る動作訓練、9時から1分間。丸2、避難訓練、9時1分から10時まで。ステージ2、ステージ1とは切り分けて行います。丸3、共助訓練、10時から11時45分。丸4、公助訓練、11時15分から11時45分。なお、公助訓練は東方中学校、多賀城東小学校、多賀城中学校、多賀城八幡小学校です。訓練前の広報、11月10日金曜日は15時から多賀城市防災情報アプリ、市公式 SNS などで、また19時から防災行政無線、多賀城市消防団車両の巡回でお知らせします。11月11日土曜日は8時から防災行政無線、多賀城市防災情報アプリ、市公式 SNS、多賀城市消防団車両の巡回でお知らせします。訓練開始、11月11日土曜日9時に防災行政無線、多賀城市防災情報アプリ、市公式 SNS、訓練大地震発生をアナウンスします。続いて9時3分に、訓練大津波警報発表をアナウンスするとともに、避難サイレンを鳴らします。訓練ですので、実際の災害と間違えないように注意してください。問い合わせは、危機管理課防災減災係。秋の火災予防運動が行われます。冬を迎えるにあたり、暖房器具などの使用が増え、空気も乾燥し、火災の発生しやすい時期となりますので、 火の取り扱いなどには十分注意してください。消防署では随時町内会や事業所などを訪れ、防災訓練や防火防災に関する防火座談会を実施しています。また住宅火災警報器の設置維持管理をお願いいたします。問い合わせは消防本部予防課電話022-361-1617、多賀城消防署電話022-355-9704へ。クイーンズ駅伝に関わる交通規制について、11月26日日曜日、クイーンズ駅伝 in 宮城第43回全日本実業団対抗女子駅伝競争大会に関わる交通規制が行われます。市内では12時35分ごろ選手が通過する見込みです。交通規制解除者の通過後、順次規制が解除されますので協力をお願いいたします。問い合わせは障害学習課社会教育係。初心者向けスマートフォン体験会を開催しています。各公民館で初心者向けスマートフォン体験会講習会を実施しています。どの体験会でも初心者向けの内容ですので気軽に参加できます。スマホでできることをたくさん体験してください。日時や場所、内容など詳しくは問い合わせてください。問い合わせは企画課 ICT 推進室。多賀城秋祭り第4回多賀城秋祭り。多賀城の秋のイベントである多賀城秋祭りが JR 仙石線多賀城駅前に今年も開催されます。各種出展のほか、夕方からは駅前のイルミネーションが点灯し、光のトンネルが出現します。また、多賀城 JR 秋フェス多賀城駅新駅舎10周年イベントを同時開催します。ミニ新幹線乗車体験や子ども駅長服試着体験等も実施予定ですので、ぜひご来場ください。日時11月23日木曜日祝日です。時間は10時から。小雨欠航、好天時は中止となります。場所は JR 仙石線多賀城駅周辺。問い合わせは多賀城秋祭り開催連絡協議会電話022-365-7830。
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報広聴係電話368-1141。日常の移動支援を災害時にも役立てる小型モビリティ実証実験は9月2日、本市と東北大学災害科学国際研究所、トヨタ自動車株式会社の共同により、サンミライ多賀城イベントプラザステップで行われました。日常的な移動の困りごと解決を目指し開発された小型電動三輪車が普及することで、災害などの非常時でも活用され、自力避難ができる人の増加が期待できます。実際に試乗した市民からは、動きがスムーズな点などに好意的な意見が多く寄せられた一方、傾斜のある場所での走行の安定性などの課題も見つかりました。今後、さらに車両の改良や実証実験を重ねていく予定です。みんなで楽しむ音楽会。城南自治会主催の第2回城南ふれあいコンサートが9月2日文化センターで行われ、多くの市民が足を運びました。コンサートは地域の各世代の皆さんで
若手演奏家が奏でる素敵な音楽を鑑賞し、心豊かなひとときを共有し、地域のコミュニケーションを深めることを目的に開催されました。子どもから大人まで楽しめる曲が多く演奏され、参加者は心地よさや迫力のある音色に聞き入っていました。指揮者体験では、子どもたちが緊張しながらも強弱をつけながら堂々と指揮し、観客から大きな拍手が送られました。練習の成果、空手で全国優勝。今年8月5日、6日に福岡県で行われた文部科学大臣杯第65回小学生・中学生全国空手道選手権大会に出場し、小学4年生女子の部で優勝に輝いた城南小学校の木原愛理さんが9月12日、本市を表敬訪問しました。昨年の8月に空手を習い始め、わずか1年で全国優勝の快挙を達成しました。木原さんは週4回の練習を熱心に取り組んでおり、次回も全国優勝と世界大会も視野に入れた意気込みを語っていました。なまって笑ってコミュニケーション。9月22日に多賀城市社会福祉協議会創立70周年記念第9回多賀城市社会福祉大会が文化センター大ホールで行われ、370人が会場に訪れました。第1部の表彰式典では、本市の社会福祉の発展に尽力された関係者へ表彰が行われ、表彰状が53人、感謝状が6人に贈られました。第2部では、三遊亭遊蔵一門、東北弁落語家六花亭遊花氏が東北弁を用いた落語を披露しました。聞いている人が昔を思い出すような懐かしい話題で会場を笑いの渦に巻き込み、式典に花を添えました。第105回全国高等学校野球選手権記念大会に出場し、準優勝に輝いた仙台育英学園高等学校硬式野球部が9月22日金曜、本市を表敬訪問しました。同校の功績をたたえ、栄誉の盾を深谷市長からキャプテンの山田修也選手に手渡しました。山田選手は2度目の初優勝という目標に向かって内容の濃い時間を過ごせた。この経験を今後も生かしていきたいと振り返りました。また、2年連続で決勝の舞台までチームを導いた須江航監督は、たくさんの数の応援が届きました。毎試合が決勝戦のような試合で、選手たちも大会を通して成長してくれましたと感謝の言葉とともに選手たちをたたえました。
暮らしの情報、市役所の電話番号は 368-1141 です。特設人権相談を開設します。市民相談室、パートナーからの暴力、お年寄りや子どもへの虐待、職場でのセクシャルハラスメントやパワーハラスメント、いじめや体罰などの人権に関する悩みを相談できます。日時、12月6日水曜日、10時から12時、13時から15時。場所、社会福祉センター2階、 市役所敷地内、相談員市人権擁護委員、無料調停手続き相談会、仙台地方裁判所事務局総務課、電話222-6115、相続遺産分割、夫婦親子関係などの家事の問題や土地建物、交通事故、労働問題、近隣トラブルなどの民事に問題についての相談会です。日時11月23日木曜日祝日、10時30分から17時、場所エルパーク仙台、三越常善寺通り館5階セミナーホール、多賀城東武線バス西武線バスにおける社会実験の更新、都市計画課都市計画係、現在お使いのバス運賃無料証明書は11月30日に更新期限を迎えます。更新には市公式 LINE またはウェーブでの手続きが必要です。 LINE で更新新規申請をする場合は、あらかじめ市公式 LINE の友達登録、すでに登録している人を除くを行う必要があります。新規更新手続き方法はお問い合わせください。11月19日日曜日までに更新した人への新しいバス運賃証明書は11月下旬までに送信します。申請サポート窓口の開設がございます。日時11月13日月曜日から17日金曜日、10時から11時30分。場所、市役所1階。詳しくは市ホームページを確認してください。市営住宅入居者募集。宮城県住宅供給公社。電話224-0014。12月1日金曜日から都市計画課で申し込み用紙を配布します。申し込み資格、一般世帯の場合は月収額が15万8000円までの人、裁量世帯、障害者や未就学児を含む世帯の場合は月収額が21万4000円までの人。申し込み、12月1日金曜日から12日火曜日まで、宮城県住宅供給公社、仙台市青葉区上杉 1-1-20 へ郵送してください。詳しくは多賀城ナウ12月号を確認してください。全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験、危機管理課防災減災係、緊急時における市民への迅速かつ確実な情報伝達を目的とした全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達試験が実施されます。本市でも試験情報を受信すると、防災行政無線同方系から試験放送を行うとともに、防災アプリや防災メールなどに試験配信を行います。日時11月15日水曜日11時です。フードボックスをご活用ください。市民活動サポートセンター、電話368-7745。市内でフードバンクの活動を行っている NPO 法人 命のパンと連携し、フードボックスを設置します。食料品、調味料、飲み物など、賞味期限が3ヶ月以上ある食べ物全般と、ティッシュ、洗剤などの生活用品も受け付けています。家庭などで食べきれずに余っている食品など、気軽に寄付をお願いします。期間、水曜日を除く11月2日木曜日から令和6年1月30日火曜日まで。第2回精神障害者家族交流会、地域拠点センター吹野棟、電話352-1501。本市が構成自治体となっている宮城東部地区自立支援協議会では、精神障害を抱える人の家族同士や支援者とつながる機会として交流会を開催します。グループに分かれて日頃の思いや悩みについて話し合いながら交流を深めていきましょう。日時11月28日火曜日10時から12時、9時40分受付開始。場所、塩釜市公民館2階大会議室。対象、本市、塩釜市、松島町、七ヶ浜町、岐阜町にお住まいの精神に障害を抱える人の家族。費用無料。申し込み11月17日金曜日まで、電話またはファックス352-1502へ。 B 型肝炎訴訟無料電話相談会。B 型肝炎被害対策東北弁護団事務局、小野寺智弘法律事務所。電話0120-76-0152。日時11月18日土曜日10時から18時。内容、B 型肝炎訴訟について弁護士による B 型肝炎患者または家族に向けた無料の電話相談会。当日の連絡先、電話266-3025または266-3026へ。不妊不育症に関する相談、健康長寿課健康推進係。宮城県不妊不育専門相談センターで不妊や不育症に悩む人の相談を受け付けしています。日時毎週水曜日9時から10時と毎週木曜日15時から17時。いずれも年末年始祝日などを除きます。相談方法、1、電話相談。電話728-5225へ電話。専門の相談員、認定看護師などが相談に応じます。2、面接相談。電話相談の上、面接相談を予約することができます。場所は東北大学病院内です。インフルエンザ予防接種、健康長寿課健康推進係。インフルエンザが流行しやすい季節になりました。インフルエンザは毎年変異しながら流行していますので、毎年接種をした方が良いと考えられています。この機会にぜひ接種してみませんか。国民健康保険 インフルエンザ予防接種。対象者、多賀城市国民健康保険に加入している65歳未満の人、助成額2000円を上限とし1人1回、期間10月1日日曜日から令和6年1月31日水曜日まで、実施医療機関、指定医療機関、国保加入世帯の方に一覧表を送付済み、持ち物、保険証、高齢者インフルエンザ予防接種、対象者、1、65歳以上の人、9月に予診票を送付済み、2、60歳から64歳の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に事故の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害や、人免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳1級程度の人、自己負担額2000円、期間10月1日日曜日から令和6年1月31日水曜日、実施医療機関、指定医療機関、持ち物、予診票、自己負担額2000円。児童扶養手当の支給、子ども政策課子育て支援係、9月10月分を受給資格者の指定口座に11月10日金曜日に振り込みます。翌日以降に確認してください。児童扶養手当は原則一人親に支給します。就学援助の新入学用品費、入学前支給申請、教育総務課学校教育係、令和6年4月に本市の小中学校へ入学するお子さんの保護者で希望する人に新入学用品費の入学前支給を行います。対象、次のすべてに該当する世帯、1、お子さんが令和6年4月に本市の小中学校に入学予定の人、2、令和5年度に就学援助に認定された世帯、3、保護者とお子さんが本市に住所を有している人。支給額、小学校54,060円、中学校63,000円です。申請期間、12月1日金曜日から28日木曜日まで。申請方法、教育総務課で配布する申請書及び必要書類を同課へ直接提出。必要書類など詳しくは市ホームページを確認または問い合わせてください。税理士による無料税金相談、東北税理士会塩釜支部、電話356-4205。税金のことで困ったこと、わからないことや相続税、贈与税など税の専門家が無料で相談に応じます。日時、11月18日土曜日、10時15分から15時、場所ふれあいエスプ塩釜。11月の納付、収納課収納係、納期固定資産税第4期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第5期、納期限 11月30日木曜日。口座振り替えが便利です。振り替え11月27日月曜日。再振り替えは12月11日月曜日です。
多賀城の歴史と文化、多賀安プロジェクト、多賀城シネマコンプレックス with 奈良国際映画祭。多賀城が創建された奈良時代のこと。大和の国はまほろば、たたなずく青垣山こもれる、大和は麗しと古事記で歌われ、多様な大陸文化の影響を受けつつ、さまざまな日本文化の源流を創造した奈良。その潮流の最先端にいた東大寺では、西暦752年の大仏開眼供養会において、外国からの多様な音楽、舞踊などが奉納され、日本古来の文化と渡来文化とが交流することによって、日本独自の文化が芽吹きました。一方、同じ時代に、陸奥の国府と鎮守府が合わせ置かれた多賀城は、東北地方の政治経済の中心であったばかりでなく、奈良の都から伝わった最新の文化を求めて多くの人が行き交う文化交流拠点であり、都人が憧れた歌枕の地でありました。今日まで連綿と紡がれる日本文化が花開く時代を共に歩んだ多賀城と奈良、その遥かな時を超え、今平城遷都1300年の2010年に奈良で始まった奈良国際映画祭を、都から伝わった文化として敬意を表しながら、奈良国際映画祭実行委員会協力のもと、多賀城市内の複数会場で映画を上映する多賀城市版の国際映画祭多賀城シネマコンプレックス with 奈良国際映画祭を開催します。お子さんと一緒に楽しめるメジャーな作品から、普段見られない見応えのある作品まで、さまざまな映画をご覧いただけます。上映は11月を予定しており、会場及び上映作品は決定次第お知らせいたします。ぜひご参加ください。歴史の風148、文字が語る古代多賀城、その2、側天文字。多賀城市内の市川橋遺跡から古代に使われた土器はじきが発見され、その土器の表面には墨で山と水と土を合わせたような文字が記されていました。現代の漢字使用の基準となる常用漢字表にも見当たらないこの文字は、地球を表す地を意味する特殊な文字です。この文字が生まれたのは1300年以上前の古代中国です。中国史上唯一の女帝として有名な側天武功は、唐の国の号を周に改めるなど、さまざまな改革を行う中で独特の文字を作り使用させました。これを側天文字と言います。中国国内で15年間使われていましたが、側天武功の没後、使用は禁止され、ほとんど用いられなくなりました。しかし、側天文字は日本で長く使われ続けることとなります。その文字が日本へもたらされたのは、大宝年間の遣唐使によると考えられています。その後日本各地へ伝わり、役所跡ばかりでなく 一般集落遺跡からも則天文字が記された土器が出土します。市内での出土は市川橋遺跡に集中する傾向があり、その他にも人を表す一と生きるの生を合成した文字も見つかっています。このような独特な文字が古代日本で広まり、土器に記されてきたことについては、文字の持つ神秘性、魔力、権威といったものが影響していると考えられています。連載、多賀城創建1300年に向けて、多賀城難問復元の今、第44回、半築工事と難問北側工事の様子、7月から始まった難問両側の築地塀工事のうち1ブロック目の半築作業が終わりましたので、その様子をお伝えします。3メートルを超える高さまで毎日1ブロックあたり10人前後で用土を作り、敷き、鳴らし、突き固めを繰り返し行い、一層一層積み上げた様子が伺えます。今後は残りのブロックもそれぞれ52層にわたって半築を積み上げていきます。また地形修復工事の一環で難問北側の工事も進めています。難問から北側の成長に向かって伸びる成長南王子の一部や難問周辺の園路整備などの工事を行っています。
健康ガイド、みんなで食育、朝ごはん活用術。毎日元気にしっかり食べよう朝ごはん。今月は本市にお住まいの佐々木沢子さんの朝ごはんを紹介します。朝食はできるだけお肉を取るように心がけています。朝は元気の源なので、朝ごはんをしっかり食べて、毎日元気に過ごしています。豚肉と野菜の蒸し煮、薄切り豚肉、玉ねぎ、茄子、ピーマン、油、調味料、醤油、みりん、酒、生姜。1、豚肉は前日のうちに醤油、みりん、酒、生姜に漬け込んでおく。2、フライパンで野菜を軽く炒め、豚肉を並べ、置き蓋をして蒸し、火が通ったら出来上がり。即席だしで作る根菜味噌汁。鰹節、小分けパック4グラム、じゃがいも、人参、大根、味噌。1、蓋付きマグカップに小分けの鰹節1パックと熱湯コップ1を注ぎ、蓋をして3分間置く。2、蓋を取り箸で全体をかき混ぜ、茶こしでこす。3、適量の水にだし汁と大きくカットした野菜を入れ、火が通ったら味噌を加えて出来上がり。千切り大根とカニカマの酢の物。大根、カニカマ、ポン酢。千切りにした大根とほぐしたカニカマをポン酢で混ぜ合わせる。トマトヨーグルトともち麦ご飯も用意してください。栄養士からのワンポイント。豚肉のビタミン B1 含有率は他の食品と比べてトップクラスです。ビタミン B1 は筋肉に尿酸がたまるのを防ぐ効果があり、スポーツの秋におすすめの食材です。小分けパックの鰹節で取るだし汁は、単身の人でも無駄なく簡単にできるので、毎日の味噌汁におすすめです。おいしいだしで食べると、 薄味が苦手な人でも抵抗なく減塩することができますよ。また野菜を大きめにカットすることで噛む回数が増え、口腔機能低下の防止や虫歯予防などお口の健康維持に効果があります。問い合わせ健康長寿科保健予防係。暮らし健やかに、健康づくりと歯と健康の集いを開催します。11月は食育月間や11月8日のいい歯の日、11月11日の介護の日もあり、健康にまつわるイベントが盛りたくさん。この機会に歯と栄養と運動を学んで、いつまでも生き生きと暮らしてみませんか。生き生き多賀城みんなの健康づくり展。手軽にできる運動や食生活のポイント、口腔ケアなど、いつまでも楽しくおいしく暮らせるポイントなどを紹介します。日程場所、11月3日金曜日祝日から11日土曜日、市立図書館 A 棟2階西側共有スペース。11月11日土曜日から19日日曜日、イオン多賀城店2階。11月27日月曜日から30日木曜日、市役所1階ロビー。歯と健康の集い、主催塩釜歯科医師会、共催多賀城市。毎日食事や会話でお世話になっている口、元気なのが当たり前でありがたみに気づきませんよね。最近の研究で口は多くの病気の源であることも分かってきました。また老化や認知機能低下の原因にもなります。老化の果てに口腔がんという病気もあります。市民の皆さんとお口の健康を維持して元気に生活する方法と口腔がんについて考えてみたいと思います。セルフチェック、トレーニングの方法もお教えします。日時、11月19日日曜日11時から12時、口腔がん検診は12時から別会場。場所、イオン多賀城店1階。テーマ、知っていてお得な新しい口との付き合い方。老化から口腔がんまで。内容、歯科医師の講話、予約不要定員30人と、口腔がん検診要申し込み定員20名先着順。講師、東北大学病院歯科顎口腔外科疾患制御グループ教授杉浦氏。費用無料。申し込み健康長寿科保健予防係まで電話。問い合わせ健康長寿科保健予防係。
11月の相談窓口、市役所2階市民相談室で。相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、13日月曜午前10時から正午、午後1時から3時、差別虐待の相談、予約制です。行政相談、14日火曜午前10時から正午、午後1時から3時、公共機関の苦情や要望です。法律相談、15日水曜午前11時から正午、 午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ会、高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで、中央地区、電話368-6350、西部地区、電話309-3950、東部地区、電話363-4055、成人健康相談、17日金曜午前9時から11時15分、市役所501会議室で、健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿化へ、多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話368-1021、基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所、電話368-9887、桜木保育所、電話794-7253、子育てコンシェルジュ何でも相談、13日20日27日月曜、予約制です。スクッピー広場、電話355-7085、児童生徒の不登校悩み相談、面接相談火曜午前10時から午後3時、電話相談平日午前10時から午後4時、市役所5階青少年育成センター、電話368-2457、女性の相談5日日曜、25日土曜、 DV やストーカー被害、多賀城交番、電話362-1934、母子扶持家庭などの特別相談、16日木曜、宮城県母子扶持福祉センター、電話295-0013、障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、相談支援事業所けやき、電話362-7872、障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分、児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861、各種検査、15日水曜午前9時から11時30分、HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、 骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話 363-5504。
続いて休日の診療です。内科小児科、日曜祝日、午前8時45分から11時30分、午後1時から4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター、電話 366-0630。歯科、日曜祝日、午前9時から午後3時。11月3日、リフ加瀬の鈴木歯科医院、電話 356-5420。 5日、塩釜市宮町の大平デンタルクリニック、電話 366-7425。 12日、多賀城市浮島の浮島歯科クリニック、電話 368-2201。 19日、岐阜町青葉台の利根歯科医院、電話 356-7555。 23日、塩釜市泉沢町の泉沢歯科医院、電話 363-2306。 26日、塩釜市港町の松島医療生協松島海岸診療所歯科、電話 362-1516。 宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和5年9月末現在の人口と世帯数です。人口は、62,204人、世帯数は28,359世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。